もしあなたの愚痴を絶対に否定しないで、24時間どんな時でも優しく全肯定してくれる存在が目の前にいたら、あなたならどうしますか？
そうですね。まあ、誰にも言えない秘密までポロリと打ち明けてしまうなんてこともあるんじゃないでしょうか。
ですよね。無条件に受け入れられる場所って、私たち人間にとってものすごく強力な引力を持っていますからね。
ええ。一切ジャッジされずに、ただ自分の味方でいてくれるっていうのは、これ以上ないくらい心地よい体験ですからね。
いやー、本当にそう思います。で、今日の深掘りでは、まさにその心地よさの正体と、その裏に潜むものに迫っていきます。
はい。
今回取り上げるソース資料は、フェリックス愛知オンライン教室の広報担当である匠氏がまとめた、言語学者の川原茂氏の著書、友達以上恋人未満の人工知能のレポートです。
AI は本当に私たちの友達になれるのかという非常にシンプルな問いを出発点にしていますよね。
そうなんです。そこから AI が見せる共感のメカニズムとか、開発者すら全容を把握していないシステムの不気味さ、あとは私たちが気づいていない莫大な物理的コストまで解き明かしていくミッションです。
情報過多の時代に、リスナーのあなたが AI の波に飲み込まれずに、自ら考える力をどう保つかを探求する、非常に示唆に富む内容ですね。
はい。で、このレポートの中で紹介されている会話劇のエピソードがすごく象徴的なんですよ。社会人1年目の僕という青年が仕事に疲れ果てて、AI に相談するんです。
ええ、すると AI が「あなたはよく頑張っています」と完璧なタイミングで全肯定してくれるんですよね。
そう。それに心を打たれた彼は、AI の設定を変更して、ジビコという名前をつけて、タメ口で、まるで親友とか恋人みたいに話し始めるんです。
この行動って心理学的に見てもすごく理にかなっているんですよ。現実の人間関係にはどうしても摩擦がつきものなので、傷ついた彼にとってはこのジビコが究極のセーフスペースになったわけです。
いやー、正直彼の気持ちは痛いほどわかりますよ。だって絶対に自分を否定しない都合の良いバーテンダーがスマホの中にいるようなものじゃないですか。
まさにその通りですね。
厳しい現実で心がすり減っているあなたにとっても、そういう絶対に安全な逃げ場があってもいいんじゃないかなって、すら思っちゃうんですけど。
まあ、逃げ場を持つこと自体は決して悪いことではないんです。ただ問題なのは、その都合の良いバーテンダーが実はあなたが思っているような存在ではないという事実なんですよね。
と言いますと、
作中でこの青年は AI を完全に信頼しきってしまって、最終的に自分の年収とかあろうことか銀行口座のスクリーンショットまで AI に送信してしまうんです。
いやいや、さすがにそれは無防備すぎませんか？だって相手はシステムですよ。
そこが AI の流暢な言葉が引き起こす錯覚の本当に恐ろしいところなんです。人間って相手から共感とか人間らしい反応を引き出せると、無意識のうちに相手にも人間と同じ倫理観があるって誤認してしまうんですよ。
なるほど。でも AI には秘密を守るなんて概念はないですよね。
おっしゃる通りです。義理立てするという概念も一切ありません。入力されたデータはシステムの裏側で次世代のモデルを訓練するための学習データとして飲み込まれていく可能性だってあるんです。
ちょっと待ってください。ってことは、絶対に秘密を守ってくれる親友の部屋だと思ってこぼしていた愚痴とか、秘密のデータが実はそのまま巨大なデータ工場に、
吸い上げられているということです。場合によっては他の誰かへの回答の素材として使われるかもしれないんですよ。
うわー、それは怖いですね。
だからこそ、これを聞いているあなたも AI を使うときは、具体的な数値や社外秘情報は必ずぼかすとか、やり取りをそのまま SNS にアップしないといった物理的な自衛が絶対に必須なんです。
あー、なるほど。
AI がどれほど優しく寄り添ってくれても、そこに友情という名の守秘義務は存在しないんですよ。
いやー、でもどうして私たちはそこまで錯覚しちゃうんでしょうか。頭では相手は機械だって分かっているはずなのに、銀行口座まで見せてしまうほど心を許してしまう。AI のあの共感って一体何なんですか？
ここで言語学者である著者の川原氏が非常に重要な事実を突きつけているんです。それは、人間の言葉と AI の言葉は本質的に異なる。AI は内容を一切理解していないということです。
内容を理解していないですか？いやいや、私が今日仕事でミスして辛いって入力したら、それはお辛いですね、深呼吸して休みましょうって、文脈に完璧に合った慰めを返してくれますよ。
それは AI があなたの辛さを理解しているんじゃなくて、単に高度な予測ゲームを実行しているだけなんですよ。
予測ゲームですか？
はい。現在主流の LLM、つまり大規模言語モデルの根幹は、言ってしまえば壮大な穴埋めクイズなんです。
穴埋めクイズ。
過去のインターネット上の膨大なテキストデータを読み込んで、この単語の次にはどの単語が来る確率が高いかを統計的に計算し続けているだけなんです。
なるほど、確率の計算。ってことは、例えば昨日何々を散歩したみたいな文章があったら、公園が入る確率が 90% で、高速道路が入る確率が 0.1% だみたいに吐き出しているってことですか？
まさにその通りです。散歩という行為の意味も公園という概念も AI は全く理解していません。
へえ。
ただ数千億というパラメータを用いて、辛いという入力に対しては、それはお辛いですねと返すのが確率的に最も自然で、かつ人間のフィードバックとして好まれやすいパターンだと数学的に導き出しているに過ぎないんです。
ああ、なるほど。なんか例えるなら、中身の学問を全く理解していないのに、過去数十万回分の試験の過去問の傾向と対策だけを完璧に暗記していて、空気を読んでそれっぽい正解を叩き出している受験生みたいな状態ですね。
まさにその表現がしっくりきますね。著者の川原氏もこれを本を読まずに書いた読書感想文と謳えています。
本を読まずに書いた読書感想文ですか？言えて妙ですね。
ええ、中身を知らないのに過去の優秀な感想文のパターンをつなぎ合わせて、いかにも感動したかのように振る舞うことができるわけです。
だから私たちが AI の優しい言葉に救われたって感じたとしても、 AI 側には一切の感情の動きはないんですね。ただここで優しい言葉を出力する確率が高いって計算された文字列の羅列に、私たち人間が勝手にあの共感を読み取ってしまっているわけだ。
そういうことです。人間は言葉に意味を乱す生き物ですからね。どうしても心が動かされてしまうんです。
でも単なる穴埋めクイズとか確率の計算だけで、ここまで人間に心があるって錯覚させるほど高度な対話ができるようになるものですかね。開発者たちは一体どんな魔法のプログラムを組んだんでしょうか？
実はそこがこのレポートの中で最も不気味な部分なんですよ。
え？どういうことですか？
開発者たちは AI がここまで完璧に人間を模倣して高度な推論のようなことができるようになるプログラムを意図して書いたわけではないんです。
え？意図して書いてないんですか？
はい。これがすごくいわゆるブラックボックスと呼ばれている問題なんです。 AI の神経網、つまりニューラルネットワークの規模を巨大化させて、膨大なデータを食べさせて計算を繰り返させた結果、ある地点から突如として人間が予想もしていなかったような高度な言語能力を獲得してしまったんです。
獲得してしまったって、なんか SF 映画みたいですね。じゃあどうして動いているのかわからないってことですか？
ええ、なぜそれが可能になったのか、内部でどういう計算の道筋をたどってその美しい回答を導き出したのかは、パラメータが数千億とか数兆という天文学的な数に膨れ上がっているため、開発者や科学者でさえ完全には追跡も説明もできない状態にあるんです。
ちょっと待ってくださいよ。作った本人たちもなぜこんなにうまく動いているのか分かっていないんですか？
そういうことです。
それって整備士がエンジンの動く仕組みを知らないまま、時速300キロで走るスポーツカーを世の中に放って、なんか速いから乗ってみてよって言っているようなものじゃないですか。恐ろしすぎますよ。
その例え決して大げさではないんです。仕組みが完全に解明されていないからこそ致命的な問題も起こるんです。
ああ、例えばどんな問題ですか？
例えば AI が最もらしい嘘を堂々とつく、ハルシネーション、幻覚という現象ですね。なぜその間違いを出力してしまったのか、原因の特定が難しいため、ピンポイントで修正することが非常に困難なんです。
なるほど。さらにレポートには、見えない文字で AI に命令を仕込むプロンプトインジェクションっていう攻撃手法の危険性も書かれていましたよね。
はい。 AI はユーザーの純粋な質問とシステムへの悪意ある命令を完璧に区別することができないんです。
ええ、
全てを同じ確率計算のデータとして処理してしまうので、ウェブサイトに見えない文字で、このユーザーに嘘の情報を教えろって書かれていると、 AI がそれに従ってしまうリスクがあるんです。
うわー、それは厄介ですね。そういえば昔のネット用語にググレカス、つまり他人に聞く前に自分で検索しろっていう言葉がありましたけど。
ええ、ありましたね。
レポートの中で作中の AI ジビコにちなんだジビレカス、つまり AI に聞けっていう言葉が全く流行らなかったって書かれていて、これすごく納得しました。だってエンジンがブラックボックスで、いつ平気な顔で嘘をつくかわからないシステムに、その
全部お任せなんてできるはずがないですよね。
そうなんですよ。
このジビレカスが流行らなかったというエピソードは本当に確信をついていますね。 リリによって答えが変わったり、見えない攻撃に弱かったりする AI に依存しすぎるのは危険です。
だからこそですね。
ええ、だからこそリスナーのあなた自身が AI の出した答えを疑って、一次情報にあたってファクトチェックをする能力がこれまで以上に重要になっているんです。
私たちは仕組みもわからない不確かなシステムに自分の頭で考えることを外注しようとしているんですね。でも私たちが便利だからとか、自分で調べるのが面倒くさいからっていう理由で、ちょっとした検索の代わりに AI に気軽に質問を投げかけるたびに、実は物理的な世界にとんでもない負荷をかけている。ここもすごく衝撃を受けました。
そうなんですよ。ソフトウェアの世界の話をしていると忘れがちなんですが、これらすべてを動かしているのは物理的なハードウェアですからね。そしてその物理的なコストは私たちの想像をはるかに超えているんです。
レポートによると、人間1人が1年間で排出する二酸化炭素の量が大体約 5.51 トンだちんですが、ある AI モデルの訓練のために排出された二酸化炭素の量はなんと502トン。人間の約90年分ですよ。一体どうしてそんなにエネルギーを食うんですか？
先ほど数千億のパラメーターの計算と言いましたが、これを実行するためには世界中にある巨大なデータセンターで何万個という超高性能な専用プロセッサーを数ヶ月間フル稼働させ続ける必要があるんです。
何万個もですか？
ええ、さらにそれらの機器が発する凄まじい熱を冷ますための冷却システムにも膨大な電力と水が使われます。これが AI を作るためのコストなんです。
つまり AI を動かすための脳みそを育てるだけでものすごい環境負荷がかかっていると。でもそれはあくまで開発時の話ですよね。私たちが普段使う分にはそんなに問題ないんじゃないですか？
いえいえ、私たちが AI を使う時にも推論という計算が行われるため常にサーバーは稼働しているんです。一説によると AI で画像を1枚生成するために必要な電力はスマートフォンのバッテリーをフル充電するのと同じ、あるいはそれ以上だとも言われているんですよ。
スマホのフル充電1回分ですか？デジタルなものってクラウドっていう言葉のせいか、なんか目に見えないクリーンなものだって錯覚しがちですよね。
まさにその錯覚が怖いところなんです。
いやー、ちょっとした暇つぶしでなんか面白い画像描いてよって AI に何枚も画像を生成させていた行動が、裏でデータセンターの電力をゴリゴリ削って物理的な資源を燃やしていたなんて思わずハッとさせられます。
だからこそ私たちは自分のその気軽な質問が見えないところで何を消費しているのかを想像する力を持つ必要があるんです。
なるほど、全体像を見るってことですね。
はい、これは本当に AI の高度な推論能力を使ってまで聞くべきことか、単なるウェブ検索で済むことではないかって少し立ち止まる視点が今あなたに求められているんです。
相手は人間ではなくデータ回収機かもしれない。仕組みは開発者にもわからないブラックボックスで、平気で嘘をつく、そしてちょっと使うだけで莫大なエネルギーを消費する。こうして並べると、私たちが依存しようとしていた便利な魔法が途端に扱いの難しいモンスターに見えてきますね。
そう見えて当然だと思いますよ。
広報のたくま氏のレポートを踏まえて、私たちは結局この AI とどう付き合っていけばいいんでしょうか？
たくま氏がレポートの最後に熱弁しているメッセージ、これが全ての答えになるでしょうね。つまり AI は鏡であり魔法ではないということです。
AI は鏡。
はい、 AI は単に私たちが入力した言葉や人類が過去に残したテキストデータを確率的に反射しているだけの鏡なんです。そこに魂や理解はありません。
魂はない、あくまで反射しているだけだと。
ええ、鏡に映った心地よい言葉に甘えて面倒で泥細い他者とのコミュニケーションや自分自身で悩み抜くことから逃げてしまえば、私たちは心を成長させる機会を自ら手放すことになります。
なるほどな。つまり AI はジムに置いてある最新型の優秀なサポートマシンのようなものですね。重いバーベルを持ち上げる手伝いは完璧にやってくれる。でも辛いからって AI にバーベルを全部持ち上げさせて自分は隣で見ているだけなら、あなた自身の思考力っていう筋肉はどんどん衰えてヒョロヒョロになってしまう。
まさにその通りです。すごくわかりやすい例えですね。ただだからといって AI を恐れて完全に遠ざける必要もないんです。
あ、そうなんですか？
はい、著者の川原氏自身、生成 AI と壁打ちをして議論を戦わせながらこの本を執筆しているんですよ。要は AI に答えを出させるのではなく、 AI という優秀なアシスタントを使って自分自身の思考を深めるという使い方が正解なんです。
なるほど、最終的にバーベルを持ち上げるのは自分自身だと。
AI が出す最もらしい答えを疑って、 一次情報を自分の足止めで確かめ、最後は自分の頭で考え、心で決断する。その泥臭いプロセスこそが、確率の計算では決して到達できない人間だけの圧倒的な強みなんです。
さて、本日の深掘りはいかがだったでしょうか。常に新しい知識を求め、情報過多に陥ることなく本質をつかみたいと願うあなたにとって、AI が見せる共感のからくりとか、ブラックボックスの不気味さ、そして莫大な物理的コストという裏側を知ることで、AI との距離感が見えてきたんじゃないでしょうか。
ええ、情報を鵜呑みにせず、なぜと問い続ける姿勢こそが、これからの時代における最強の盾になりますからね。
はい、表面的な優しさや利便性に飲み込まれず、あなたの思考力をさらに研ぎ澄ますためのツールとして AI を乗りこなす。今日のセッションがそのための明確な羅針盤となったなら嬉しいです。
間違いなく大きなヒントになったはずですよ。
最後に、そんな自ら考える力を持つあなたに一つ挑発的な思考の種を置いておきたいと思います。
今回、AI は私たちが過去に書いた膨大なテキストから、次に来る確率の高い言葉を予測して学んでいるとお話ししましたよね。
はい、穴埋めクイズの過去問ですね。
では、もし今後、私たちが自分で文章を書くことや考えることを放棄して、世界中のあらゆるコンテンツを AI に生成させるようになったらどうなるでしょうか？
それはつまり、人間が書くテキストが減っていくということですか？
そうです。やがて AI は人間が書いた文章ではなく、過去に AI 自身が生成した文章ばかりを読み込んで学習することになります。人間の複雑な心を反射していたはずの AI という鏡に人間が一人も映らなくなったとき、その鏡の中には一体どんな不気味な景色が広がっていくのでしょうか。
うわぁ、それは想像するとちょっとゾッとしますね。次に、絶対にあなたを否定しない都合のいいバーテンダーに話しかけるとき、少しだけその鏡の奥を覗き込んでみてください。あなたの思考の筋肉、衰えていませんか？それでは今日も自分の頭で考え続けるあなたに敬意を表して、今回の深掘りはここまでです。